これまでこの主の日の礼拝で、主の祈りを学んでまいりました。で、先週、その主の祈りの最後の言葉である、アーメンという言葉を思い巡らし礼拝を捧げました。その意味ではそれで、主の祈りの学びは、一段落というかひとまず終わりということになります。ただ、先ほどお読みいただきましたルカによる福音書、新約聖書のルカによる福音書の11章を見ますと、主イエスご自身が弟子たちにこの主の祈りを教えられた後、一つの例え話を語りながら語っておられる御言葉があります。具体的にルカによる福音書の11章を見ますと、1節から4節にかけて、主の祈りそのものが、イエス様の口から教えられる。でその後、今日お読みいただいた5節から、その祈りに関わる話、祈ることに関する話が語られてまいります。私たちも、主の祈りの学びを終えるにあたりまして、ひとまず終えるにあたりまして、この11章の5節から13節に記されている御言葉に、今日は思いを巡らして、礼拝を守りたいと思っております。でそれでは早速5節から8節にあります、まず例え話と言えるところに目を向けていきたいと思うんですが、この5節から8節の話そのものは、決して複雑なことを言っているわけではないので、分かりやすいと思います。ある人のところに真夜中、旅行中の友達が立ち寄ったと言われます。今の時代、真夜中に突然訪ねてくるというのはあまりにも、そういう思いはあるかもしれませんが、当時特にイスラエルの方では、昼間のうちというのは、今日みたいにもう暑くて大体旅ができないんですね。ですから旅をする人は大抵夕方になって日が沈んでから旅立ち、目的地に着くのが真夜中になるということも決して珍しい話ではありませんでした。でこの人も、こんな真夜中に来られてなんと迷惑だという思いはなくて、むしろせっかくそのように訪ねてきた友達をなんとかご馳走してもてなしたい、そう思ったはずなんですね。パン3つというのはなんか随分少ない食事のように見えますけども、これはむしろ大きなパンですから、一人では食べきれないほどの大ご馳走を準備したいという、そういう気持ちの表れです。ところが、たまたまこの人がパンを切らしておりました。そこで近くにいる別の友人のところへパンを借りに行くんです。そうするとどうなるか、その友人は、顔を出すこともしないで声だけで返事をしてくるだろう、面倒をかけないでくれ、もう戸も閉めてしまったし、そばで子供たちも寝ている、今から起きて何かあげるわけにはいかない。そういう話ですね。で、それを受けた結論として、このように、何て言ったんですかね、8節でしょうか、結論として8節において言われております。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろう。でこれを、私たちの祈りということに当てはめて考えると、どうなるでしょうか。必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろう、そこにあるようにとにかく必要に神様に願い求めなさい、一度や二度聞いてくださらなかったかといって諦めないで祈り続けなさい、そうすれば神様も思い直して聞いてくださるに違いない、そういう話になっていきますね。で新教大学聖書はルカによる福音書のこの部分をそのように訳しております。でそういう解釈ももちろんそれ自体筋が通っています。また私たちは祈ることに関して非常に無頓着で 熱心さに欠けているところがありますから、やはりそこに大切な教訓があることも確かでありましょう。ちょっと祈ってみても聞かれない、そう思うと諦めてしまう。いや、もう初めからダメならダメでいいや。自分で神様が聞いてくれなければ自分で何とかしよう。どっかで思いながら祈ってみる。そういうことすら残念ながら、まあ、恥ずかしながら、少なくないわけですね。で、そういった点を考えるならば、この例え話から忍耐強く祈り続けることの大切さを私たちは学ぶ必要があるということはできると思います。ただ、そうは申しましても、今学んでいるこの例え話をそのような意味でだけ受け止めることが良いのかどうか、私たちは一歩立ち止まって考える必要があります。で、実際教会はここでそんな解釈でいいのか、という思いでやはりこの御言葉を聞いてきたんですね。で、そもそももう一度例え話を見直してみましょう。私たち人間同士でどうでしょう。真夜中、見知らぬ人や不審者が来たんじゃないんです。友達です。自分の友人が真夜中にもてなすべきパンがなくて困って自分を頼ってきた。その時に皆さんでしたら顔も見せずに面倒をかけないでくれと言うでしょうか。まして自分の手元にはパンがあるんだ、まあ、仮にいやそれは大変だねと進んで、まあ、何かの事情やいろんなことで進んで答える気にはなれなくても、とにかく顔を出すのが普通ではないでしょうか。何度もしつこく頼まれてうるさいなと思って初めて出ていく、まあ、そういう方はあまりいないと思うんですね。そしてこの例え話ではこの友人を通して神様のことを指しているんです。私たちが自分ではどうすることもできない、神様に助けを求める以外にない、そのように神様に求めていったときに、まず神様が面倒くさそうにうるさいなと言わんばかりに対応する。そしてしつこいくらいにお願いして初めてやっと神様が重い腰を上げてくれる、そんなことがあるのか。で、聖書はそんな神様のことをイメージを私たちに伝えているでしょうか。で、むしろそのように思ってしまう私たちの側にやはり、まあ、さっきも言いましたけど問題があるんですね。案外私たちは神様はそういうある意味で薄情な方だとどこかで思っているんです。神様は私のことなど最後にはどうでもいいと思ってるんじゃないのか、助けを求めても聞く気がない。ですから私たちは祈りについて考えるときに上っ面のテクニックにやっぱりこう傾いてしまいがちなんですね。そういう乗り気でない神様をどうすればその気にさせることができるか。しつこく願い求めれば聞いてもらえる、備え物でもして機嫌を取れば神はこちらを向いてもらえる、いかにも経験そうな口調でもっともらしく祈れば神は自分を顧みてくれる、そんな駆け引きみたいな取引のような道具に祈りを私たちは考えてしまっている。そこにむしろ課題があるんです。イエス様はそこをついているんです。神様との祈りの交わりというのはそんな取引でもないし、神様はそんな取引相手ではないんです。私たちを本当に愛を持って作られて、私たちと人格的な交わりを自ら望んでおられる。私たちが忘れていようと、そっぽを向いていようと、ご自身から私たちを尋ね求めてくださる、そういう神なんですね。 で少し細かい話をいたします。8節。8節の言葉に、ちょっと今日はまあ少し細かくなりますけれども、注目していただきたいんです。今、この後半のところに、必要に頼めば起きてきて、与えてくれるだろう。まあそう訳されている言葉がありますが、ただ、もともとは、頼めばっていう言葉はないんですね。で、必要にという言葉だけです。しかも、この必要にという言葉は、まあ、ただ単なる、もともとはただ単なるしつこいとかいう意味ではなくて、恥知らず、恥を恥とも思わない、そういう意味の言葉です。じゃあ、それがどうして必要に頼めばという意味になったのか、訳し方になったのか、それは、頼む側の、お願いする側の態度を表す言葉として、この言葉を解釈すると、そうなるんですね。恥を忍んでというか、恥知らずと言えるぐらいに、しつこく頼む、そういう意味。恥ずかしいくらい、周りから見れば恥ずかしいくらいに、でもそれを厭わずにしつこく頼めば聞いてもらえるだろう。そういう解釈がなされている。新教旧約聖書もそのように解釈している。でもちろんそれが一概に間違っているというつもりはありません。まあそれもそれで大切な意味があるでしょう。ただもう一つ、ここにはもう一つの解釈があるんです。それは、恥知らずというこの言葉を、お願いする側ではなくて、頼まれる側、お願いを受けた側の態度、思いとして理解する解釈。そうするとどうなるか。ここまでして、真夜中、どうしようもなくなって、真夜中に迷惑なのはよく分かった上で、あえて頼みに来ている相手に、つれなく拒否するというのは、あまりにも恥知らずではないのか、普通そう思うと思うんですね。あまりにも冷たいのではないのか。だから、仮に友達だから喜んで助けてあげようと思わない人であったとしても、あまりにも冷たい人だ、なんと友達がいのない人だという思われるのは、やっぱそんなふうに思われたくない。そんな思いから、大抵の人は、どんなに近い人でも大抵の人は立ち上がって、とりあえず顔を出す。パンがあれば、パンをあげる。それが普通です。いや、昨今のように、まあ、ちょっと変な話ですけどもね、ああいう、オレオレ詐欺みたいなことがあれば、その気がなくたってみんないろんなものを出してしまうわけでしょ。まして友人であれば、めんどくせえななんて思わないと思うんですね。で、そうしますと、祈りとの関係で、この例え話はどういう話になっていくでしょう。愛において欠けの多い、私たちの場合でさえ、困っている人に本当に頼られれば、まあ、根本的な動機がともかく力になろうとするものです。ましてや、私たちを救われた神様であれば、自ら進んで私たちに必要なものを与えてくださる、力になってくださるに違いない。そういう教えなんですね。いや、聖書の神はこのようにむしろ言われています。私たちが祈る前から神は私たちの願いをすでに聞いてくださっている。私たちが祈り求める前から神は私たちの必要を知り、私たちの心の思いを知って、私たちのために心を砕いていてくださる。だから祈りというのは、私たちが一生懸命何かしてすごいぐらいにして神様を操作することじゃないんです。私たちのことをすべて知っていてくださる、もうすでに手を差し伸べていてくださるその神様に自分を全部投げ出して、明け渡して、心の願いを打ち明け、求めていくこと、 その神様との交わりの中に自分を委ねていくこと、そのことに他なりません。ね、そう考えてまいりますと、この9節以下の御言葉と素直にというかそのまま結びついてくると思うんですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすればその門が開かれる。まあ、ある意味非常に有名な言葉です。でこれはそのまま求めればちゃんと与えてくれるよ、そういう言葉として、だから信頼して求めなさい、そういう言葉として受け止めればいいんです。神様はなかなか与えてくれないよ、なかなか開けてくれないよ、だから一生懸命しつこく祈りなさいよ、そういう教えじゃないんですね。神様を信頼しきって自分の中の願いをそのまま求めればいい。必ず神は、いや、すでにもう神様はその祈りを聞いてくださっている。なぜなら神は私たちの父だからだ、そういう話です。でここでこの話が主の祈りとも結びついてくるんですね。主の祈りの中心は何でしょう。まあ、もちろん全てが大事なんですけども、やっぱり一番初めの天に増します我らの父よ、その呼びかけです。父なんです。私たちの本当の父である方が私たちの祈りを聞こうとして待ち構えている、その方に信頼して祈り始めるのが主の祈りであり、私たちの祈りです。こちらの出方次第でどう出てくるかわからない、そういう取引相手と今から取引をしよう、そういう話じゃないんですね。私たちを本当に愛を持って救ってくださる、私たちが与えられた命を本当に自分らしく生きることができるようにいつも見守っていてくださる、その父が私たちに向き合っていて私たちを待っていてくださる。まあ、そのことを最も豊かに語っているのが11節から13節と言っていいでしょう。もう一度読んでみましょう。あなた方の中に、11節からですね、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろう。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えて。もちろん人間の父親というのは私自身痛感いたしますけれども、限界もあれば過ちもあります。子供にしてみればちっとも分かってもらえない、そういう思いを抱くことが多いでしょう。魚を欲しがっているのに蛇を与えることもあるでしょう。良かれと思ってしていることが子供にとっては負担であったり迷惑であったり、そういうことも確かにあります。人間の親子であればそういう問題が山ほどあることはイエス様もご存知です。でもそれでも親であれば自分の子供に良いものを与えたいという思いがある、自分の子供が幸せになることを最後には願っている、そういうものがある。でましてや人間の親ではなくて全能の父なる神であるならば、どれほどの愛を持って私たちの祈りを待っておられるでありましょうか。どれほどの思いでその祈りに応えたいと手を差し伸べてくださっているでしょうか。まあ、先ほども申しましたけれども、聖書の神というのは私たちがしつこく祈るから仕方ないなということを聞く神 とは正反対なんです。私たちが祈る前から私たちの祈りをもう聞いてくださっている。私たちがどう祈ってよいのかわからない、まごまごと言葉にならないような祈りしかできない、何を祈求めているのかわからない、自分でもわからない、そういう私たちの思いをすでに知っていてくださって、聞き取っていてくださって、私たちに祈っていてくださる、私たちの祈りを聞いてくださる。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。それが私たちの礼拝している信じている神なんです。その神に全てを委ねて祈ればよい、求めればよい、それがこの主の祈りを与えてくださった主イエスの御心です。で最後に脱足のようになるかもしれませんけれども、13節の一番最後の言葉ですね、今も申しましたけれども、13節の一番最後の言葉、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。この言葉に なんとなく腑に落ちない方がいらっしゃるかもしれません。天の父は求める者に、何でも求める者を与えてくださる、そういう言葉ではなくて、聖霊を与えてくださるとなっています。いや、私たちに聖霊が欲しいわけじゃありません。あれが欲しい、これが欲しい、それが私たちの正直な思いかもしれません。でもちろんそんな世俗的なもの、自分勝手なものを求めるんじゃなくて、聖霊を求めなさいよ、そういう教訓をここで語っているわけではないんです。ここで言う聖霊というのは、私たちの日常的な願いとは無関係に、この世とはかけ離れたような高尚な信仰を求める、そういうことを言いたい言葉ではないんです。むしろ父なる神が与えてくださるものは、本当に天から私たちに与えられる、神ご自身が本当にご自身から望んで与えてくださるものに他ならない、天からの祝福されたものに他ならない、そういう約束です。この世の事柄つまらないものかもしれない、神様の目から見るならば、今日の食事、明日の命、明日の食べ物、何を着るか、そんなことはくだらないことかもしれない。いや、でもそういうものを神は軽んじないのです。そういう私たちのこの世における一つ、この世の旅における一つ一つの事柄を、神は本当に天から祝福されたものとして私たちのために備えていてくださる。私たちの願いが、もちろん間違ったことを願うこともありますけれども、本当に一つ一つ天の命と結びつけられた、天の祝福と祝福に満ちた天からの賜物として私たちに与えてくださる。だから何でも私たちの思いを求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、私たちに言ってくださいます。神はそれを必ず引き届けてくださる。それが聖書の約束。もちろん祈りがすぐには聞かれない時もあるでしょう。そのために忍耐強く祈り続けなければならない時もあるでしょう。また私たちの願いが間違っていた、結果的にそれは自分のためにならないものであったという場合もあるでしょう。そのすべては一つ一つ神様との交わりの中で受け止めていくべき事柄です。それでも神は私たちを拒否しているわけじゃない。神様の気に入った祈りだけを聞く、そういう方ではないのです。 私たちの心にあるすべての願い、すべての思いを最も深いところで受け止めていてくださる、聞いていてくださる、この世の誰もが分からなくても理解していてくださる、そしてそれを聞き届けていてくださる、その方を信頼して私たちも全てを打ち明けていけばいい、そういう神様との交わり、それこそが命の交わり、それこそが祈りに他なりません。私たちもまたそのような祈りに、まあ、人前で何か言う必要はありません。そのような祈りを神様との間に、いつも祈りの交わりを神様との間に持ちながら、この世の歩みを歩んでいくんです。そのような天からの祝福に満ちた歩みを私たちはしていくんです。それをまた多くの人と分かち合って歩んでいくんです。そのような神様の招きを私たちもまた心に留めつつ、この週の新しい歩みに踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは世の初めから変わることなく私たちの父であられます。また罪に陥った私たちをイエス・キリストにおいて誠の父として贖い取ってくださった方に他なりません。どう祈ってよいかわからない私たちのたどたどしい祈りであっても、言葉にならない心のうめきさえもあなたは父として受け止め、聞き届けてくださっていることを御言葉を通して知ることができ、感謝をいたします。あれの行くような毎日の生活です。さまざまな罪が私たちの生活を脅かすような、そういう毎日です。しかしそうした中にあって、私たちは常に信頼を持って顔を上げて、あなたに願いや思いを委ねることができますように、あなたとの命の交わりのうちを生きることができるように導いてください。そしてすべてのこと、一つ一つのことを通して、あなたの豊かな御栄え、恵みの豊かさを表すことができると導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。